GBC プレゼンツラララララジカフェイ。
どこよりもマニアックな情報をお届けするチバルルブー。はい、今回の収録、実は千葉さんがですね、来れないということで、このコーナー千葉さんがどうしてもやりたいということで、電話で千葉さんに電話しまして、千葉ルールをやりたいと思います。一応さん、ちょっと千葉さんにかけて、はい、今スタンバってると思うから。いや、どこでスタンバってんだろうね。出るかな千葉さん。あれ、
もしもーし、
もしもーし、千葉さん。
はい、
はい、
はい、そうです。
はい、もう千葉ルール部のコーナーですよ。
あ、そうですか。
そうです、もうこれ、もうこれ撮ってます。
はい、一部マニアックな情報をお届けしますよ。千葉ルール部です。
はい、それ僕今言いました。僕言いました、今言いました。
そうですか。
はい、じゃあ千葉さん、
私はですね、
はい、
今、
はい、
東京都内なんですけれども、
はい、
檜原村というところにやってきておりまして。
ほう、何知ってんの。何知ってんの。
大変、何ですか。
何しに行ってんの。
大変遅い夏休みを過ごさせていただいております。
あ、そう、
イエーイ。そして今
バー
ベキューやりまくってます。
誰何このなんか笑っていいとも の電話みたいな、このテレフォンショッキングみたいな。
そうなんですけれども、
うん、
そうなんですよ。久々にですね、アウトドアでバーベキューを楽しませていただいているのですが、うん、
はい、
今日はその千葉ルールはね、うん、バーベキューの話題いきたいと思うんですよ。
はいはいはい、はい、
ね、夏休みいろいろ過ごされた方いろいろいると思うんですけど、バーベキューって結構手間がかかって大変じゃないですか。
うん、そうだね、俺も結構苦戦しますね、うん、あれ
ね、
うん、
なんですけど最近ですね、ネットで、
うん、
バーベキューが手軽に予約できるサイトっていうのがあるんですよ。
へぇ、
デジキューっていうんですけれども。
え、何、
デジキュー。
デジキュ
ー、はい、
お、
東京都をはじめとして、うん、神奈川、千葉、いろんなところで、
うん、
気軽にバーベキューができる場所と提供してくれてるんですよ。
はあ、はあははあ、
それで、うん、そのデジキューは、うん、各場所によって使用量が変わってくるんですけれども、うん、なんと向こうでもう炭を起こしといてくれるんです。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。
持ち込みができるところもあれば、うん、あらかじめスタンバイしてくれるところもありまして、
は
あ
は
あ
はあ、
そこでですね、うん、気軽にバーベキューが楽しめちゃうと。
へえ、
そういうのがあるんですね。
なるほどね。
そういうのを使うと、例えば私バーベキュー道具持ってないわとか、うん、車持ってないわとか、
うん、
そういうのめんどくさいなという人でも気軽にアウトドアが楽しめちゃうと。
なるほどね。
しかもそれが例えばもちろん郊外にもあるんですけども、うん、新宿とか、
うん、
都心にもね結構あるんですよ、その施設。なので、うん、こうそういうねバカンス気分を味わえなかった方も、
うん、
まだこれからの季節もデジキューやってますので、ぜひホームページをチェックしてバーベキューを皆さんで楽しんでみてはいかがでしょうか。
いや、いいですね、この9月末にね、バーベキューの情報っていうのはね。
そうなんですよ、もう終わったな、夏も終わったなと思っている人もいるかもしれませんが、まあ、食欲の秋ですからね、ぜひ美味しいものを食べたり飲んだりして、そういうの楽しんでみてはいかがでしょうか。
なるほど。千葉さん今何肉食ってんの。
飯食ってるよ。今ね、あのね、マスターがねアクアパッツァとか作ってるからね。
マスターって。うちらはわかるけどさ。
そうなんですよ。
あ、いいね。
そんな感じです。
わかりました、はい、じゃあ千葉さん、はい、美味しく召し上がってください。
ありがとうございます。
はい、マスターによろしく。
はい、伝えておきます。
はい、どうもありがとうございます。
バイバイ。
はい、いや、千葉さん、まさかの9月末にバーベキューの情報ですよ。
必要ですかね。
いやいや、でもさ、都心でね、都心でできるっていう、火をさ、ね、起こしておいてくれるっていうのは画期的だよね。
そういうのも醍醐味だったりするんじゃない。
うん、 だからまあでも忙しい人にとってはいいかもしれないよね、社会人の人とか、
あとこう不慣れな人とかね、
そうみんなでこうちょっと会社終わった後に、うん、ちょっと普通の飲み屋じゃなくてちょっとみんなでワイワイやろうかっていう時にいいんじゃないの、
うん、バーベキュー行ってないで収録しにくらいのにね
まあそれ言っちゃまあいろいろあったのよ、そのバーベキュー前にも、
あ、なるほど、
そうそうそう、うん、以上千葉アルルブでした。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ、
はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です、
イエーイ、メンバーの一ノ瀬一太です、
イエーイ、そして
メンバーの飯塚です、
イエーイ。ということでね、千葉ルルブね、この時期にバーベキューの情報をお伝えするというね、
収録に来ればいいんじゃないかな、
うるさいよまあ確かにそうなんだけれども、うん、まあ千葉さんほら夏休みだから、
そっか、
そう
ここじゃバーベキューできないか、
バーベキューのまずまあここでやってもいいけどね、
うん、
まあかっちゃんが困るでしょうね、かっちゃんね、
え、なんで
ここでバーベキューやっちゃう、
ここ困りますね、
室内で、
ここは僕の家なので
そうね
そう
困るね、
はい、というわけでね、今日ね、収録の時にね、あ、今日ね、森律子が9月の客演の稽古でちょっと来れないね、もうやっちゃってんのかなこれね、
本番終わっちゃってるね、終わってますね、
はい、まあリツクもお忙しだね、
そうだね、
どうするよリツクもバーベキューやってたら、
怒るよ来いよ、
まあそれはないと思うけれども今日さ、このね収録場に来たらさ、びっくりですよ、もうね、かっちゃんと一ノ瀬さんが同じ T シャツ着てんだよ、同じ色の、なんだろうこれ、黄色のなんかくすんでるやつ、何これ、からし色っていうの、
からし色、
びっくりだよ、
なんでかっちゃん同じ T シャツ着てんだよ
ちょっとびっくりしたよね、
びっくりした、あれ
これね、あんまり普段合わない色ですよね、
この色は被らない、
被んない、
これ正直、うん、外で一緒に歩くあの僕ね、ほんとこれちょっとここね、自宅なので、これ部屋着なんですよ、
はいはい、
普段はあんまり着ない色な
の、ね、ふざけんね俺これ電車乗ってきたんだよ、この T シャツ着て
これちょっと目立つよね、
目立つ、
でも一ノ瀬さんの方がちょっと高そうな感じで光沢入って
る、光沢がね、少し
嬉しくない、嬉しくない、
じゃあ毎回収録この格好で2人ともやれば、
やだよもう、なんか絶対この T シャツここに着てこない、もう絶対決まったよ、もうこれで、
これちょっとさ、ゴールデンのブログに写真でアップするから、
いや、いいですね、
2人で肩組んでるところ、
やだよ
これはなかなか被りませんよ、
ほんと恥ずかしいんだけど、
え、何これ2人とも何ホモ、
いや、ホモじゃねえよホモだからって一緒の着ない
じゃん、この夏やっちゃったの、
やってないよ、
やってない、
俺この夏この T シャツ着たの初めてなんだからね、それで被ったんだから、
なんか俺が悪いみたいな、
いや、お前だろ絶対に
はい、そういうね、仲良し2人がいるゴールデンボールクラッシュ、ね、仲良くお届けしていこうね、
はい、今日ラインナップお願いします、
は
い、
この後ゴールデンラジオ劇場ラジオドラマのコーナーですね、
はい、
今回は一ノ瀬さんの脚本です、
はい、
大丈夫、
大丈夫、大丈夫、
前回自分が書いたね、あの筋肉ネタで、
もう不評のやつでしょ、
不評じゃねえよ
なんで、
もうね、俺の知り合いからもうね、サイドチェストって何ですかっていう問い合わせが来てるんだから、もうそれだけ人の心を動かしたわけですよ、聞いてない人はね、みんな聞いてくださいね、前回で私はやってますから、はい、
はい、
まあ、今回一ノ瀬の脚本でやってます、
はい、
その後トーク、
トーク、
何なんかさ、うん、ほら久しぶりにこう男3人だけの回じゃない、
そうだね、
なんかこう深夜テイストというか、ほら2人ともさ、お揃いの T シャツ着てるっていうことで、
もうかっちゃん早くなんか着替えてこ
い、なんかこうちょっとさ、お酒とか飲みながらちょっとさなんかこうやったりとかしちゃったりなんかしちゃったね、
じゃあかっちゃんになんか開けてもらおうか、ビール、
そうだね、
ビールはないウイスキー、
ああ
本格的だな
まあちょっとトークやりましょう、
はい、
で、第2コーナー中澤プロレス、
お、今回は誰ですか、
今回は新日本プロレスの後藤ですね、アラムシャ後藤やります、
来た後藤来たね、どうなの後藤は、なんかいろいろフレーズとかいろいろ持ってんの、
持ってる持ってる、
本当に
そうだよ、
ちょっとだけなんかないの、
あ、まあ邪道さんがね、うん、調べたんだけど、うん、新日本プロレスの邪道さんが、うん、あのアホの後藤って言ってたらしいよずっとも
う何があったの、
いや、そういうね、あの、だって普通にさ、インターネットでさ、うん、後藤ってやるとその後にさ、天然ってその後出てくるからね、
へえ、
まあまあそれはね、ちょっと詳しくは、中澤プロレスのコーナーでやりたいと思います、
はい、
ということで30分間楽しんで聞いてください、
ゴールデンラジオ劇場役立たずの木 声の出演、先輩中澤博之、後輩飯塚克美、部長ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。
僕が働くデザイン会社でのことだ。先日先輩と一緒に企業用ポスターの最終プレゼンに行った時のことだ。先輩とクライアントの会社前で待ち合わせをした。先輩、とうとう最終まで来ましたね。
そうだな。残るはうちの会社とライバルのデザイン会社との一騎打ちだからな。
ここ3回ほど向こうに負けてますからね。
企画書とデザインが忘れてないだろうな。
もちろん準備は万端ですよ。よっぽどのことがない限りうちのデザインで決まりです。
そう言ってくれて安心だ。そうだ、最終プレゼンなんだが、いつも通り部長も来るから。どうした？
先輩、なんとかして部長には参加しないでいただける方法はないですか？
なんで？
前回と前々回のことを忘れたんですか？プレゼンを終えて質疑応答があったじゃないですか。クライアントから質問されてしどろもどろで受け答えするから、相手の顔がみるみる不安になったじゃないですか。
そうだったな。
もう負けたくないんです。
そうは言ってもな、部長って偉いからな。
先輩、
やっぱり参加してもらおうよ。
わかりました。では部長には余計なことは喋らないでいただきましょう。
あ、部長お疲れ様です。
おお、お疲れ。準備は大丈夫か？では最終プレゼン行きますか。
最終プレゼンが終わった。何事もなくプレゼンが終わったと言うべきだろう。プレゼン前に先輩は部長に対して角が立たないように、
説明は我々部下にお任せください。部長は安心してうなずいていただけるだけで貫禄を相手に与えますので。
なんて。するとそれを聞いた部長は、
おお、そうかそうか、それぐらいでいいんだったら任せなさい。
それぐらいしか仕事がないんだよ、なんて言えないよな。
どうしたどうした、迷える後輩よ。
先輩、僕サラリーマン辞めたいっす。
どうしたどうした。
だってこんなせちがらいことってあります？そりゃ部長だって昔は僕らみたいにデザインのプレゼンはやってたでしょうけど、聞けば昭和の古き良き時代の話ばっかり、今の現場のことも知らないくせに、技術の進歩に目を背けてるだけっす。
それは無理な話だろう。部長はもうすぐ定年だぞ。俺だって今の時代の進化についていくので精一杯だぞ。
何もできない、役立たずなんすよ。
役立たずか。お前知ってる？役立たずの木っていう話。
知らないっす。
中国の思想家曹氏が作ったお話。ある大工の棟梁が巨大な神木を見つけた。船が作れるほどの立派な枝も何十本と張り出していた。しかし棟梁は見向きもせずに通り過ぎてしまった。当然弟子は不思議に思い、こう尋ねた。こんな立派な材木は見たことありません、どうして棟梁はスルーしてしまうんですか、と。すると棟梁はこう言い放った。つまらないことを言うではない、あれは役立たずの木だ。あれで船を作ると沈むし、道具を作るとすぐに壊れるし、家の柱にすると虫が湧く、全く使い道のない木だよ。
部長と同じですね。役立たずのサラリーマン。
後輩よ、 そうとしか捉えられないんだな。
プレゼンに勝利し、我が社のデザインが採用された。企業用のポスターを作成し、納品も済ませた。それから数日後、クライアント先からクレームが来た。協賛していただける企業の名前が間違っていると。
すみません、すみません。
分かったから落ち着けな。
どうしよう、僕責任を取って辞めます。
辞めたらこの騒動は終わりなのか。え、勝手に逃げんなバカ野郎。
すみません、僕にできることと言ったら先方に頭下げてきます。
状況把握もしないのに勝手に行こうとすんなバカ野郎。少し冷静になれ。
はい、でも謝りに行かせてください。
ダメだ。まずはなぜ間違えたのか、なぜ未然に防げなかったのか、手直しすることは時間的に可能なのか、そこが一番知りたいことだ。謝るのはその後だ。
でも
安心しろ、もう謝罪には行ってるから。後で部長に報告しろよ。ああ見えて部長いい人なんだからな。謝りに行くとき俺に向かって、
謝ることぐらいしかお前ら守ってやれんからな
って。なあ、いい人だろ。置かれた立場によって責任を持つところが変わるんだな、会社って。この前の話、お前は部長が役立たずの木みたいだって言ってたよな。
ええ、
俺はこう思ったんだ。みんな全く使いようのない木だと思っていた。だからこそあんな親睦になるまで長生きできたんだ。船や柱として切られずに親睦になれたんだぞ。それって、いや、それだけかもしれないがすごいことだと思うんだ俺は。
かもしれないっすね。
素直じゃないね。でもよし。
ゴールデンラジオ劇場、役立たずの木。脚本一ノ瀬一太。声の出演先輩中澤博之、後輩飯塚和美、部長ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ゴールデンラジオ劇場いかがでしたか。はい、皆様からの感想をお待ちしております。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。たくさんの感想をお待ちしておりますということで、今回は、まあ、一ノ瀬さんのね脚本ということで、
はい、
ゴールデンボールクラッシュの舞台の次回公演、一ノ瀬さんの脚本になるんですけれども、
はい、
本
読んだ
読みました。前回読まなかったからね、ちゃんと期日までに
ちゃんと読んだ
読んだ話したじゃない。クソまずい
冷房が効いてないね。
本当にびっくりした。あの飲み屋さんは冷房が効いてなくてさ、おばちゃんもなんかさ頑張ってんだよ、おばちゃんも
足引きずりながらね。
そう、でもさ遅いしさ、でなんか斜め向かいのなんかさ席ではさ、なんか仕事できねえさ偉そうな上司とさ、厚化粧のさ、そんな美人でもねえさ人がさ、なんかこれからさ今夜なんかしちゃうみたいなさ、そういうの飲んでんだよ。もうなんか嫌になっちゃってさ。
いやいや、ちゃんと そんなところで僕らちゃんと真面目に話したじゃないですか
した。あのなんかタルタルソースみたいなマヨネーズぶっかけのやつに俺が文句言って
食えねえ、これ食えねえからお前やれよって言われたやつね。
いやまあね、そんな中、うん、話したよね。
話したね。いやだから次これいつぐらいを目標に今動くのかな。
あ、そうなんです、うん、4月とかね毎回こうやってどんどん遅くなってるんですが、うん、もっと遅くなっちゃいました、すいませんゴールデンウィーク明けに、決まりました。
5月
やります。
おう、
はい、
もうこれほぼほぼ決定的な感じでいいのかな。
そうね、これからやっぱりそのまあ、とは劇場を抑えたので、
うん、
抑えたんですよ、
うん、
抑えてここからまあ日時とかを決めてったりとか、まあ、キャスティングだよね、うん、
劇場が決まったら次にやることはキャスティングなわけね。
はい、
でキャスティングってこれどういう風に決めていくの
どういう風に、
うん、
だからまあ読んで、今回一ノ瀬さんの本を読んで、
うん、
まあ主要な役というか主役をまず僕は決めますね。
はいはいはい、はい、
決めて、
うん、
だいたいキャスティングってこう、まあ、自分の頭の中で決めて一発じゃ決まらないんですよ、うん、もうだいたい3パターンぐらいある考えておくんです。この人がダメだったら、うん、じゃあ次はこの人行こうみたいな感じで、
はい、
でだいたい3パターン ABC 考えておいて C で決まるね、うん、C で決まる。
なんで A と B は無理だったのかな。
いや、やっぱね、いろいろ皆さん忙しいですし。
あ、なるほどね。
でちょっと変わると、うん、ああ、ここのこの人とこの人の相性は良くないなとか、声の感じもなんか合わないなとか、そういうのをいろいろこう頭の中で考えながら俺は決めていくかな。
もう監督だねそれ。
いやいやいやいや、演出家でもありますし、うん、今までそうやって決めてきたかな。
へ
ー、うん、
でさ、うんうん、どうぞ。
まあ、今回ね、だから、まあ、一ノ瀬さんの本を読んで、
はい、
まあ、内容ちょっと言っちゃっていいのかな。
あ、いいですよ別に。
まあ、一人のね、まあ刑事がいるんですよ、
うんうん、
あ、刑事ものなんですね
なんで一人で
主役と申しますか、なんというか、うん、そのなんかもうベテラン刑事なんだよね、
うん、
だからその役っていうのがやっぱりね、自分の中では大事かなと思ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ、この人がいいなと思うんだけど、だいたいいなかったら俺がやるパティーンね。
やめて
中澤行くかみたいな感じが多いけども、今回まだ迷ってるね。
お
ー、そうなんですよ。
今その候補としてはその ABC の3人ぐらいは今頭の中に思い浮かんでるわけね。じゃあ
まあまあ、そうね、その3パターンのうちの、
うん、
でもその人は何人もいないからな。
おお、じゃあもうここを決めたら一番最初に決めたいところなのかな。じゃあ
そうだね、今回 5,6、うん、人の作品だよね、出演者はね。
そうですね、 5,6 人いますね。
一番ね、演出しやすいね、やりやすい、キャスティングも一番いい、ちょうどいい 5,6 人。
5,6 人っていうのが、
うん、いい。
ああ、そう、
そういう意味ではやりやすい本だなとは思ったけどね。
はいはいはいはい。
まあ、ただまあ今までのゴールデンとはちょっと全然ないお話なの で、
そ、 うです、ね、
そこは楽しみだね。
ちょっと今までゴールデン見ていただいた方とちょっと違う感じのものが描けるんじゃないかなというふうに思ってます、うん、
ハートフルではないよね。
ハートフルではない
ハート、前回の、ビューティフル、
うん、
あれはもう俺の中でもハートフルの中のハートフルだったから、あれではないよね。
そうですね、うん、
でもまあ、まあ、わかんない、90分になるのか2時間になるのかわかんないけれども、
はい、
飽きさせない作品にはしていこうっていうふうには考えてますけどね。
はい、
はい、そういうわけでこのラジカフェのね、番組の中で、この次回公演の詳細どんどん皆様にお伝えしていきますので、
はい、
これからもラジカフェ聞いてください。お願いします。
お願いします。
中澤プロレス、
イエーイ。
はい、中澤プロレス、私もですね、大好きなプロレス、レスラー、そのレスラーの名言などを紹介していくコーナーでございます。
イエーイ。
今回はですね、
誰、
ゴールデンボールクラッシュの G は後藤の G。
イエーイ。
はい、かっちゃん、
今日そんな盛り上がってないんじゃない
今の、ね、今のところエコーかけておいてね、かっちゃん。
やっぱりなんていうの、森リスコいないから。
いや、そんなことないよ。
そうね、
まあこれ聞いててリスコ大爆笑ですよ、うん、ね、G1 の G は後藤の G。これ流行りましたね。後藤博之ですね、
はい、
新日本プロレス所属のレスラーで、
アラムシャと言われてる人ですか。
そう、アラムシャ後藤ですね、はい、この方はですね、はい、面白いんですよ、まあ、今のなんつーの、社会によくいるこう天然なね、ちょっとこう残念な人なんですよ、後藤さん、
はい、
今まで、IWGP っていうね、うん、新日本プロレスのベルトに、
うん、
8回挑戦してるんだけど、うん、1回も勝ったことがないっていうね。
そんな人いるの今まで。
いるんですよ、後藤さん、
うん、
でね、後藤さんはねすごいんだよ。でも三重県出身で、
うん、
まあ、高校の時に、うん、まあ、今の新日の柴田勝頼って言うんだけど、うん、で同級生で一緒にレスリング部を立ち上げた。
作ったの。立ち上げなんだ。
立ち上げたの。
すごいね。
うん、で大学行って、うん、まあそこでいろいろこう、まあ、強さをアピールして、うん、なんか新日本プロレスに一回入るんだけど、辞、うん、めるんだよ。
何それ。
辞めるんだよね。辞、うん、めてでまたもう一回新日にスカウトされて入るんだよ、うん、確か。
へー。
そうそう。だから出戻りなんだよ。
なんでだったんだろうね。けどまあ。うん、その戻ったってことは 強かったし、
ね、肩を脱臼したんだよね。肩を脱臼して一回やめてる
の。あ、千代の富士の話これ。
違うよ、千代の富士じゃねえよ。
違う、
後藤の G だってんだろ。アラム社のこと言ってんだよ。
うん、
ね、
うん、
で、それでまた、あれだ、闘魂ショップ名古屋店の併設の道場でトレーニングを重ねてたんだって、
うん、
肩を怪我しながらも、うん、でもう一回プロデビューを受けて、うん、もう一回戻ってきた。で最初はあのジュニアだったんだよね。
はいはいはい、はい、
で田口とね、うん、やり合ってたんだよ、
オーマイガーファンクル。
そうそうそうそう、うん、で田口に敗れてんだよね、
うん、
そうそうそう。でその後にまああのいろいろとね活躍して、で天然ボケキャラを、乱され、先輩の中心サンダーライガー、
うん、
ジャードゲートがにスカウトされてチームに入ったと。天然ボケなんだよ。
あ、そうなんだ。なんかそんな感じやしね、ほんとこわもてのなんか人でね、後藤って。
だからほら、この間ね、ゴールデンボールクラッシャーね、G1 クライマックス見に行ってさ、うん、前回の放送でしたじゃん、リツコと一ノ瀬さんがさ、うん、センスがないという申しますか、うん、強いんだよ、後藤って、うん。技もすごいじゃん。
うん、牛殺しとか、
ね。牛殺しとか、昇天とかさ、うん、すごいじゃん。
あれはもう本当にピカイチですよね、技は。
技はすごいんだよ、後藤って。うん、俺一番強いと思ってんの、
うん。
一番俺がレスだったらやりたくないもん。一番食らったら痛そうだもん、技が、
うん
う
ん、
だけど勝てないっていう。だから余計なところでアピールしちゃうとか、
なんかこう呪文を唱えるんだっけ。なんかこう
何、
なんかこう手をこうかざして、
あ、滝神業のやつ、
滝神業ね。、うん、
なんかね、
うん、
だからほらパンフレットにもさ、一ノ瀬さんがさ会場で勝てたパンフレットにもさじゃん、選手のさこういろいろ技とかさ、
パワーとかスピードとか
5段階になっててさ、
うん、それのメンタルっていうところがマイナスだったんで。
メンタルなんだよ。だからね、俺の会社にもいるんだよな、後藤みたいな人が。
メンタルが弱い人、
メンタルが弱い。いいもの持ってんだけど、うん、アピールっていうか、なんかここでさ勝っとけばいいのに負けちゃう人でさ、ズルズルいっちゃう人。
じゃあその人ね、どうすんのこれから、その人。
え、
後藤は今これから、後藤はこれから頑張っていくわけでしょ、
うん、
あのケイオスで、
うん、
でまた IWGP を狙うわけでしょ、その、
うんうん、
ね、
うん、
ね、
俺の会社の人、
そう、会社の人とかは、
あ、転職すればいいんじゃないかな。合う合わないってあるからね、
うん
うん、なんでかっちゃん。なんだよかっちゃん。こっち見てさ、ね、なんだよ、このコーナーになるとかっちゃん黙るんだよ。
楽しそうだな。
いや楽しいよ、プロ
レス。
聞いてて思うんですけど、僕なんか知識がないじゃないですか、
うん、
やっぱその天然とか言うじゃないですか、
うん、
キャラを、
うん、
でもなんか僕たちが知ってるプロレスラーって、うん、みんな天然ですよね。
え、誰誰。
いやでも知ってる、あの長州さんもそうだし、
あと、
うん、あの猪木さんもそうだし、
うん、
あと誰だ、あと分かんないけど。
ちょっと待って、この話題さ、
はい、
ちょっと待って、
はい、
この話題さ、ちょっと待って。
分かんない。
え、これ今内藤の真似やってんだけど。分かんない、
分かんない、
分かんないか。いや、この話題は次回もやろう。これちょっとかっちゃいいこと言った。
ちょっとあれ、僕ちょっとリクエストしていい、
うん、
僕見たことないわけ
です
よ、全く知識がないわけ
ですよ、うん、ね、
今のプロレスも分かんないし、
うんうん、
昔中学生 の時とか、うん、ゴールデンタイムにやってた、
やってたね、
本当猪木さんとか長州さんとかが出てた
20年ぐらい前かな、
うん、そういうところをちょっともうちょっと知りたいなっていう。
分かった、じゃあやるから。
いや、ナイトだから、
あなたの目で、あなたの耳で感じ取ってほしいプロレスを。はい、エンディングの時間です、
はい、
ここでメンバー森律子の、客演情報です、無伴奏独唱歌い人語る2日限りの最高円ワンマンライブ、10月29日土曜日と30日日曜日、時間が14時30分スタートですね、場所が中野区鷺宮小劇場じゃがいも村、これ2回の公演で両公演とも30名様限定です、
はいはい、
これ予約が必要ということですね、
うん、
はい、
なので皆さん、ネットで調べてぜひ見に行ってあげてください。
お願いします。
お願いします。ということでね、もう10月ですよ今年も。
そうですね、
ね、
まあ、10月なんか、うん、予定とかあるんですか？
新日本プロレスの両国国技館大会ですよ。見に行くでしょ一番最初に。
行きます
ね。
それしかないです。
おかっちゃん、
プライベートですね。
かっちゃんお前さっきの前中澤プロレス途中で切んなよ。いや、モノマネしてんのに切んなよ。
あれ以上続けてたらね。
まあまあな。じゃあ皆さん、秋楽しんでください。
はい、
お相手は私中澤と
石野瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。
あなたの目で、あなたの耳で。